今私たちはルカによるイエスの例え話というシリーズを学んでいます。今朝はそれの最終回、ブドウ園のイチジクの木と万人の例えという話を見ていきます。ラストはですね、実にルカの福音書らしい例え話、あるいはイエス様らしいという言い方ができると思います。素敵な恵まれる例え話です。そしてこの話はイチジクが題材になっているんですね。いつかメッセージの中で、私は果物の中でイチジクが一番好きで、恥ずかしいんですけれども、母親がいまだにシーズンになるとスーパーマーケットでイチジクを買ってきてくれるんだという話をしましたら、これもまた嬉しい恥ずかしなんですけれども、何人かの姉妹方からプレゼントをいただくようになりました。本当にありがとうございます。それで毎年シーズン前にはイチジクの話をしようかなという、そういう誘惑を感じるようになりました。イチジクについて話そうと思ったら、聖書は材料に事欠かないというぐらい、実は聖書にはたくさんイチジクが出てきます。旧約聖書の中では、イチジクは繁栄の印、栄えることの印として扱われています。今回旧約聖書を見ていろいろ拾ってみました。列王記に出てきました。それから箴言、雅歌、ヨエル書などにも出てきました。他にもあるかもしれません。またエレミア書などでは、イチジクの木を使って国家の危機が予言されている、そういう箇所もあります。それから大変面白いと思いましたのは創世記ですね。イチジクは聖書の中で3番目に出てくる木なんです。あまり役に立たないかもしれない知識なんですけれども、でもこれはすごいなと思いましたのは、イチジクは聖書で3番目に出てきます。まずエデンの園の中央に2つの木がありますね。1つ目は命の木、これはまだ誰も食べたことがないんです。黙示録で一番最後、世界の終わりに私たちが食べるんですね、命の木の実。それから2つ目が善悪の知識の木、これはアダムとエヴァが食べちゃいけないよって言われてるんだけれども食べてしまった木です。それからその後に出てくる3番目の木がイチジクの木なんですね。アダムとエヴァが善悪の知識の木を食べた後に恥ずかしくなって、イチジクの葉をつづり合わせて体を隠すんです。少し聖書におけるイチジクに興味が湧いてきたでしょうか。それではシリーズ最後の例え話、ブドウ園のイチジクの木と万人の例えを学んでみたいと思います。まず例え話のストーリーを大まかに確認します。こういうストーリーです。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えました。しかしそのイチジクの木は実を実らせることがありませんでした。そのブドウ園の主人はがっかりして、ブドウ園の番人にこういうことを言いました。それが7節ですね。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。その時ブドウ園の番人は今まで忠実に主人の言いつけを守ってきましたけれども、忠実にブドウ園とイチジクの面倒を見てきましたけれども、ここで彼は主人の言葉にあえて逆らうんです。あえてこういうことを言い返します。それが8節と9節ですね。番人は答えて言った。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから、もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。どうにかして私がこのイチジクの実を実らせてみせますから、木の周りを掘ったり 肥やしをやったりして、どうにかして実を実らせますから、どうかもう一年だけそのままにしてやってください。これが主人に向けた番人のお願いでした。このイチジクは私たち一人一人のことを例えています。つまりこの例えば、一人一人が神の子供として作られた、一人一人がそれにふさわしい実を結んでいくようにということを願っているんです。例え話の大まかなストーリーはたったこれだけです。さて、まず例え話の中身に入っていきますけれども、まずこの例え話は裁きのメッセージではないんだということを最初に確認したいと思います。9節の最後だけを読みますと、ここだけを文脈から切り離してここだけ読んでしまうと、切り倒してくださいと終わっているので、何かこれは裁きのメッセージが語られているんじゃないか、非常に厳しいメッセージがここにはあるのではないか、そう理解してしまうこともあるようです。しかしこの例え話は裁きではなくて憐れみのメッセージなんだ、愛のメッセージが語られている箇所なんだということを最初に理解をしましょう。万人が言いたかったことは待ってくれということなんですね。彼は待ってくれということをお願いしたのであって、切り倒してくれるように願ったのではありません。万人の憐れみを願う心、切り倒しなさいと主人に言われた時のどうか待ってくださいという彼の切実な願いがこの例え話の中心です。そしてそれは8節と9節によく現れています。8節、ご主人、どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから、どうかそのままにしてやってください。どうか私に免じて、私がいろいろやってみますから。それが彼の憐れみと愛の心の現れなんです。そして9節も切り倒せとズバッと言ったわけではないんです。これは迷いながら、逡巡しながら、苦しそうに絞り出すように言った嘆願の言葉なんです。9節のこの実を結べばよしというところに米印がついていて、教会の備え付けの聖書をお持ちの方は米印がついていて、欄外に中がついています。そしてよしは補足と書いてあります。よしは原文にはないんですね。原文は文章としてはもっと崩れているんです。苦しそうな切実なお願いの気持ちがここに込められているんです。もしそれで来年実を結ぶことができたなら点点点、それでもダメなら点点点という、この苦しそうな万人のお願いの気持ちが込められています。万人はきっと実を結びますから、どうかご慈悲を、どうかもうしばらく、いや私が何としても結ばせますから、どうかしばらくそのままにしてやってください。そのように主人にお願いをしているんですね。ここには木の成長を本気で期待している深い愛情が見えるんです。そしてこれは私たちに対する神様の愛情なんですね。私たちが実を結んでいる、神の子供にふさわしい実を結んでいるということが言えなかったとしても、待っていてくださる神様の姿がここにあります。私たちが神の子供にふさわしくないことをしたとしても、何度でも何回でも何年でもチャンスを与え続けてくださる神様、神様というのはそういう方なんだというのがイエスがここで語りたかったことなんです。これは2000年前の当時のユダヤ人たちにとって衝撃的な神様のイメージでした。彼らはそういうイメージを持ってなかったんです。彼らは律法を守らなければ直ちに裁きを与える正義の神というイメージしかそれまで持っていませんでした。ですからこの憐れみの神のイメージ、人が裁かれないように嘆願する神のイメージというものは 強烈に彼らに印象を与えました。さてここで例え話の中でそれぞれのものが表しているものをもう一度考えます。イチジクは一人一人私たちを指していると最初に言いました。同時にイチジクは常に聖書ではユダヤ民族全体という集団のことを指しているんですね。そしてこのイチジクは私たち個人を指すと同時に集団のこと、現代の教会の姿を指しているというふうに言われます。そしてここに出てくる万人は明らかにイエス様のことですね。イエス様本人のこと。彼は確実にこの万人を自分だと意識しながら例え話を作って語っています。7節に3年という言葉が出てくるんです。ブドウ園の万人に言った、見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのに。この3年という期間はイエスがガリラヤを中心に公の働きをした、神の国の福音がやってきたということをメッセージをしていた3年間のことを指しています。イエスが地上にやってきて彼が福音を述べ伝えているのに、そして彼がもうすぐ十字架にかかってその一生が終わろうとしているのに、人々はちっとも実を結ばないじゃないか、そういうことを指しているんですね。そしてイエスはそれでもどうか今年一年だけそのままにしてくださいというんです。もう一年だけ延長を要求するわけです。さてその一年が終わった時どうなったか。まだ実を結んでなかった。じゃあもう一年だけ忍耐を、そしてもう一年延長する。そうやって一年を繰り返しているうちに2000年経ってしまった。聖書をもとに世界を理解するというのはそういうことですね。それが教会の歴史なんだ、それが世界の歴史なんだというふうに聖書は語っているわけです。第2ペテロの3章の9節を開いてみたいと思います。ルカの福音書の13章に後で戻ってきますので、しおりを、紐のしおりを挟んでいただいて第2ペテロの3章の9節を開きます。第2ペテロってどこだ。463ページですね。あんまり開かない、なかなか開かない箇所かもしれません。第2ペテロの3章の9節、463ページ、スクリーンの方にも出てきます。463ページ、第2ペテロの3章の9節。スクリーンの方にも出てきます。主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。クリスチャンは時々こういうことを聞かれることがあります。あなたは神様を信じてるんですね。では神様がいるのになぜテロが起きるんですか、なぜ戦争があるのですか、そう聞かれることがあります。そうではなくて、神様がいるので世界は裁かれずに滅びずに保たれている、忍耐されているというのが聖書の考え方なんです。あなた方に対して神様は世界に対して人々に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まない神は、すべての人が悔い改めに進むことを望んで待っているんだ、そういうふうに聖書は考えているんですね。神様は一人も滅びることを望まず、イエスを通して教会が完成する日を目指して、1年経ち、2年待ち、2000年も忍耐深く待っている。そうやって私たちは実を結ぶことを神様に待たれているんだというのが聖書のメッセージです。もう一度ルカの福音書の13章に戻っていきます。 ルカの福音書の13章の6節から9節のイチジクの例えを学んでいますけれども、もう一度イチジクそのものに注目をしてみます。6節の例え話の始まり、イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。ある人が、これはブドウ園の主人ですけれども、イチジクの木を植えておいたとある。そしてこの人がイチジクを植えた理由を考えてみたい。主人がイチジクを植えた理由は、それは彼がイチジクを食べたかったからなんです。私がこのイチジクの木の例えを読んで神様の愛を感じる理由はここにあるんですね。これはさっとこの例え話を読んでも気づかないんだけれども、この例え話の舞台はブドウ園なんです。6節にあります。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。今までこの例え話を読んだことがある方も気がつかなかったのかもしれませんけれども、この例え話の舞台はブドウ園なんです。ブドウの木がいっぱいある中に主人は一本だけのイチジクの木を植えました。このイチジクの木というのはわざわざ単数形で一本だけというふうに書かれてある。主人は一本だけブドウの木がたくさんある中にイチジクの木を植えました。この主人はイチジクを食べたかったんです。彼は私と同じようにかどうかは分かりませんけれども、イチジクが好きでイチジクが食べたくてイチジクを一本だけブドウ園の中に植えたんです。そして私はそのような存在なんです。あなたはそのような存在なんです。地球上に人は何億人といるから、私はそのうちの一人、いてもいなくてもどちらでも良いということではなくて、ブドウ園、ブドウの木がたくさんある中にたった一本のイチジクを主人は自分の楽しみのために植えました。本当に楽しみにして、他のどの木とも違う一本きりのイチジクを主人は大切に植えたんです。私たちは望まれて生まれてきたたった一人の存在、神に望まれて作られたたった一人の存在、そのかけがえのなさ、その尊厳がここに表されているんです。そしてその個性はいつの日か実を結んで神の心を喜ばせるために作られてあるんです。イザヤ書にこんな言葉があります。スクリーンに出てきます。イザヤ書の43章の4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。このひらがなの私というのは神様のことです。神様の目にあなたは高価で尊い、神様はあなたを愛している、そのように聖書は語ります。私たちは大切に植えられた一本のイチジクの木なんです。神様の目には私たち一人一人は高価で尊いものなんです。そしてもし私たちが神様に期待されたその実をなかなか結ぶことができなかったとしても、神様の憐れみは私を諦めることがありません。どうかそのままにしてやってください。私が必ず実を結ばせてみせますから、そうイエス様はおっしゃるんですね。8節のこの言葉、どうか今年1年そのままにしてやってください。ご主人、どうかそのままにしてやってください。この言葉はイエスが十字架の上で言った言葉と響き合う言葉です。イエスは十字架の上で何と言いましたか。彼はこう言いました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。そしてこのイチジクの木は切り倒されなかった。代わりに切り倒されたものがあるとすれば、それはイエス様だったんです。イエス様は 私たちに何としても身を結ばせるために十字架にかかって代わりに命を与えてくださったんです。繰り返しますけれども、私たちはブドウ園に植えられた一本のイチジクの木なんです。愛され、望まれ、作られた存在なんです。そして実を結ばせようと神様があらゆることをしてくださって、私のために祈ってくださって、最後は私のために代わりに切り倒されてくださった。そこまでしてイエスは私たちに実を結ばせようとしておられる。私たちはそういう存在なんですね。そこまで愛されている存在なんです。最後にこのイチジクの木の例え話にぴったりの人を紹介をして今日のメッセージを終わりにしたいと思います。これは今から約100年前の実話です。あるアメリカ人の子供が幼い頃に父親を亡くして10歳から農場で働き始めました。彼は10代の若い頃からいろんな仕事を一生懸命しました。そして彼は30歳になった時にいろんな、それまでいろんな苦労、いろんな仕事をしてきましたけれども、ついに彼はガソリンスタンドを開業します。しかし時は世界恐慌の頃で、世界的な不況の波をかぶって彼の事業は順調にすぐ何もかもうまくいくというふうにはいきませんでした。彼はいろんな苦労をして、その末に創意工夫をしてガソリンスタンドの脇にカフェを作ります。そして自ら料理もします。そして少しずつレストランを作ったりホテルを作ったりビジネスを拡大していきました。ところがある日、すべてがダメになってしまう事件が起こります。火事が起きて彼はすべてを失ってしまいます。すると妻も子供も、非常に痛ましいことですけれども彼の元を去っていきます。ショックを受けた彼はホームレスへと身を落とします。彼は疲れ果てて路上で暮らしました。自ら命を絶ってしまおうか、いやいやそれはいけないと心がさまよい、気づかぬうちに疲れて路上で眠り込む、そんな毎日を過ごしていました。そのように路上で眠ったある日の次の朝のことでした。夜明け頃にどこからか歌が聞こえてきました。いかに恐るべきことありとも、三翼の影は安らかなり、愛の神はいかなる時にも頼る長み守りたまわん。探しましたら新聖歌にもちゃんとありました。新聖歌の311番、いかに恐るべきが聞こえてきたんですね。賛美歌によって目を覚ました彼はその歌声に引きつけられて近くの教会に行くことにしました。そして彼は教会のベンチに座って悔い改めの祈りをしました。彼はこんな祈りをしたと言われています。神様、今まで自分は自分勝手に生きてきました。また自分はお金のことだけを考えて生きてきたのかもしれません。そして最後はこんなに惨めになってしまいました。神様、これから私はあなたを見上げて生きていきたい。神様、どうか罪人の私を憐れんでください。彼はこの日をきっかけに毎週日曜日の礼拝に行くようになりました。彼は神様と共に歩む人生に変えられ、まだ貧しい中にあって、そして彼の授業はたくさんの困難がありましたが、だんだんと喜びが戻ってきました。ある日、いつものように教会で祈っていると、天から声が聞こえました。チキンを売りなさい。これ私が聞いたわけじゃないです。彼の証にそうあるんです。チキンを売りなさい。彼はチキンを油で揚げて、新しいソースを開発してお店を出しました。彼のフライドチキンは評判になってアメリカ中に広がっていきました。それからいろんな苦労がありましたけれども、いつも彼は神様と共に歩みました。そしてビジネスで生まれたお金を 使って今度は多くの孤児たちを、多くのホームレスの方々を助けるようになりました。これは彼のサクセスストーリーではありません。彼がいかにして成功したかという物語ではありません。大切に植えた一本のイチジクである彼を神様がどこまでも諦めなかった。そしてついに彼にふさわしい実を結ばせてくださったという、そういう物語なんです。彼の名前はカーネル・サンダース。出身地はケンタッキー州。私たちの聖蹟桜ヶ丘にも彼のお店があります。ケンタッキーフライドチキンのおじさんですね。お店の前の彼にそっくりの人形には、彼がかけていたものと同じ老眼鏡がかけられて、実際に度のついたレンズがきちんと入っているんですね。これはもう全くの余談ですけれども、先週このメッセージをするために取材をきちんとして聖蹟桜丘店に行って、本当にレンズに度がついてるんですかということをちゃんと聞いてきました。本当なんですね。どの店もちゃんと度のついたレンズの老眼鏡をかけさせています。カーネル・サンダースも私たち一人一人もブドウ園に大切に植えられた一本のイチジクの木なんです。私だけの実を実らせるように、神様が楽しみにして、神様の喜びのために私を作ってくださった。そして私たちが実を結ばせるのにどんなに遅かったとしても、どうかしばらくそのままにしてやってください。私が何とかしますから、そう言ってくださるイエス様に私たちは育てられています。そして切り倒されなければならない時には、一人として滅びることを望まないその方が私の代わりに切り倒されてくださる。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。どうか自分が愛されている大切に植えられた一本のイチジクの木であることを覚えてください。このレントの時、自分が大切に植えられて、神に愛されて歩んでいるんだということを一日一日覚えてください。今週も神様の恵みのうちを皆さんが歩まれることを願っています。お祈りをいたしましょう。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。愛する天の神様、今朝のメッセージを心から感謝します。私がブドウ園に植えられた特別な一本だけのイチジクの木であることをありがとうございます。そしてあなたが私を大切に思い、私を愛し、私を望み、私に特別な計画を持ち、私を植えてくださったこと、そしてたとえ私が実を結ぶのに遅かったとしても、どうかそのままにしてやってください、そう言ってくださるイエス様がいてくださることをありがとうございます。そしてイエス様が私の代わりに十字架にかかってくださって、私を切り倒すことなく今も育てていてくださることをありがとうございます。あなたの恵みによって私だけの実を結ばせてください。感謝します。今週一週間もあなたの恵みのうちを歩ませてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。